ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮民です。毎月第2、第4、第5日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論、今教育現場や仕事上のマネジメントで成果が上がったり、また親子夫婦といった身近な人間関係が良くなったりということで注目されていて広がっています。そしてこの選択理論の学びを生かして社会貢献をしようと、一般財団法人日本プロスピーカー協会が設立され、全国展開されています。今日はそのメンバーのお一人、東京都の坂田武史さんへのインタビューをお送りします。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。本業の方はどういったお仕事をなさってるんですか？
本業は飲食店の経営が中心でして、はい、例えば六本木にはですね、餃パオというスープ餃子専門店を経営していたりですね、あとラーメン屋さんとか、はい、あと、まあ、海外にも一部出したりとか、はい、まあ、そんなことをやっています。
そうやって飲食店を経営なさっていた坂田さんがプロスピーカーになられた、選択理論を学ばれたのは、はい、惹かれた点とか何かポイントはあったんでしょうか？
まずですね、理論がしっかりしてるんですよね、まあ、心理学であるので、こうなんか抽象的なイメージを、心理学に持ってたんですけども、非常にこう明確な理論を持っているというところが、ただ理屈だけじゃなくて、もともとグラスター博士が現場の体験からこう生み出した理論なので、すごくこう理にかなっているっていうところと、まあ、その両方に惹かれて、で実際に成果が出るのでやめられないという感じですね。
じゃあ実際に上がった成果をちょっと具体的にですね、はい、教えていただけますか？
はい、まず会社の経営ですね、経営でいろいろ業績もそうですし、職場の人間関係とか、まあ、いろいろこうたくさん悩みを抱えていたんですけども、まあ、以前社員に対して非常にこう厳しい経営者ですね、まあ、殴ったり蹴ったりはしませんけども、で離職も多かったですし、揉め事もありましたし、もう労働紛争手前ぐらいまで行って、まあ、それで困って研修受けたっていうのが実際のところなんですけど。
おいくつの時ですか？
4年前なので、まあ、27ぐらいですかね。
若くして経営者になられると、そのリーダーシップを発揮することが、その強く出ることっていう風に、まあ、年齢には関係ないかもしれませんが、錯覚していたところがもしかしたらあったのかしら。
ですかね。まあ、あと元々そういうタイプ、父親も結構強いっていうタイプだったので、それが当たり前っていう感じですよね。引き出しにそれしかないので、それを信じてこうやるっていう。
それをどういう風に変えられました？
まず人は直接変えられないっていうところでこう衝撃を、まあ、受けたわけなんですけども、で自分をセルフコントロールしていこうというところを、まあ、意識して取り組んで、まあ、まず最初は怒らないように、うん、厳しく批判しないようにっていうところから意識してはやっていたんですけど。
変わりましたか、周りの状況というか？
まずですね、君が悪いというような反応と、でもなんか社長変わったっていうことで、そう興味を持ってくれたり、まあ、距離はやっぱ近づいていったところはあります、ただ一気にうまくいったわけじゃなくてですね、人間関係はなんとなく近づいていくんですけど、リーダーとしてですね、率直に言えなくなるような場面が出てくるんですね。特にこれ多くの方が陥るんですけど、選択理論を学んでいくと、なんか批判しちゃいけないと、で何しちゃいけないしちゃいけないってことがこう意識が強くなりすぎてですね、率直さを失っていっちゃうんですよね。本当はこういうことを期待してるし、こういうことを希望してるし、自分はこうしたいっていうのがあっても、こうフリーズしちゃうんですね。でこう悶々として、まあ、たまにそれが爆発することもあるかもしれないし、我慢して終わっちゃうと、でいつしか結果業績が下がっちゃうこともあるんですよね。そうすると
それをじゃあ今度は転換して乗り越えて、いい方に、スイッチしていったというか、はい、変えていったのはどういうことですか？
一番大きかったのは学びを止めなかったっていうことですね。要はこれ中途半端なんだと自分はっていうことが分かって、誰しもそういう状況に陥りますってことをはっきりこう教えていただいて、でその中で、あこうすればいいんだ、こう例えばこう伝えればいいんだとかっていうのは一個一個身につけていったんですけど、
こうすればいいっていう、そういうちょっとモデルを
3つですね、はい、3つ挙げるとですね、一番私大切にしているのは自分の状態を常によく保つっていうこと、社員をよくモチベーション上げるっていうのは直接できないので、自分が常にハッピーでモチベーションを高く楽しく過ごすっていうことを意識しています。で2つ目はですね、関わり方で言えば、率直なアイメッセージっていうのは僕最近意識して、
私メッセージ
そうですね、あなたメッセージじゃなくて私の気持ちですね、こうしてもらえると嬉しい、それは悲しいとっていうのもはっきり伝えるようにしてますし、批判にはならないんですよね、強く言っても何か失敗した時とかもそれははっきり言って嬉しくないと悲しいとか、場合によっては君らしくないっていうふうに言うかもしれませんけども。で3つ目はですね、これが難易度が高くなりますけど、仕組みに目を向けるっていうところですね。例えばですけど、実例でうちでうまくいった例だと、お客様からのアンケートって取ってるんですけど、それをこうリアルタイムにもその場で見れるような仕組みをお店で作ってまして、携帯とかでアンケートを答えた時に店舗の端末ですぐにスタッフが閲覧できて、ですぐに対応ができたり、そこでディスカッションしたり共同学習ができたりっていう、この仕組みなんですね。フィードバックの仕組みとか、こっちでこう情報を加工せずにあえて生データを直接こうリアルタイムに渡したりとか、私がですね、現場のメンバーに信じている、これだけは確信しているというのはですね、みんな絶対にお客様には喜ばれたいと思ってるんですよ、はい、そして必ず良くなりたいと思ってるんですね、うんうん、でここは 100% 信じているので、そこがこう促進するような仕組みを用意してあげようと、なんかそんな発想で今やってます。
それが今いい状況にあるということですね。いい方向に向かってるっていう、
そうですね、 そうですね、現場に例えば六本木のお店に具体的に私が足を運ぶのはもう週1回ぐらい、あ気がついたら 2,3 週間行ってなかったなってこともありますけど、でも状況見えるように今ある程度なってますし、自律的になっていますね。
坂田さんの考え方とかやり方を皆さんが共有している、選択理論的に言うと上質世界を共有できているっていうことですよね。
上質世界という意味では、ビジョンみたいなことも上質世界だと思うんですけど、はい、経営のビジョンっていうのは私が作ったのもあるんですが、より現場に近いところでストアビジョンっていう店舗ビジョンですね、うん、これも作ったんですけど、これはですね、経営ビジョンと一貫したものを現場でみんなで話し合って、私じゃなくて店長中心にアルバイトさんも含めて
それぞれの店に合わせた、
そうです、ディスカッションして作りました。例えば六本木だと、六本木で一番幸せになれる場所っていうのが出てきたんですね。でそこからやっぱりみんなこう意思決定して一個一個決めてるので、そんなにブレないですね。
そういう願望、上質世界ビジョンをみんなが共有していると、あとはどういうふうにそれを実現すればいいかっていう具体化は、それぞれが、
ね、
目的意識を持って動くことができますよね。
で、チャレンジしてみようと、うんうんうん、で正解かどうかやらないとわからないっていう、はい、文化にしてまして、とりあえずやってみようよと。
失敗は責めない、
ね、そうですね、極力、たまに言っちゃうことあるかもしれないですけど、極力責めない、責任は最後僕は取ると、なのでチャレンジしてほしいっていうふうには言ってますね。はい、
明確なビジョンがその30代前半であるっていうのがとても素敵なことだと思います。さらに大きく、はい、成功なさっていただきたいと思います、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
今日は一般財団法人日本プロスピーカー協会のメンバーで東京都の坂田武さんへのインタビューをお送りしました。